集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組 YouTube ライブでも配信していますので、チャートなどはぜひこちら YouTube ライブで見ていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
さて西原さん、もう8月30日ということで夏も終わってしまいますね。
今年の夏暑かったですね。
暑かったですね。マーケットはトルコリラショックが襲いまして、ヒヤリとしたんですが、あれ今となってみればリスクオン気味になってませんか。
まあ通貨によってちょっと違う、ということですね。まあオーストラリアドルなんかは相変わらず重いんですけれども、リスクオフであればドル円がもっと落ちてないといけないんですが、総選挙に向けてドル円が落ちないように 何かの球が入ってるという噂もあるんですが、なぜか落ちない。いつもと違うマーケット、
11円台後半まで行ってますから ね、まあ、しっかりということで、まあ、ドル円相場ではまあドル高ということなんですが、ドルインデックスで見るとドル安気味になってきてるんですよね。
もう8月15日、後ほどやりますけれども、8月15日という、節目の日を超えてからずっとドルは落ちている、ということですね。
ということで、ちょっとこうなんかやっぱり為替市場を見てると何かが変わったような気配はあるんですけれども、
ありますね、15日を境に。
あとは昨日あたりポンドがポーンと上昇していまして、
昨日の話はどうなんでしょうね。EU のバルニエさんという方が、これまでにないパートナーシップを提案することができるということを、
イギリスに対して
ですね、非常に好感されて、上がったと。割とこう、ブレグジットに関しては悲観的なニュースが多かったので、ポジティブに取られたということなんですが、もともとじわじわ、ユーロドルも上がっていたところでポンドだけ遅れていたんですが、そのニュースをきっかけにポンドが昨日急騰しているということですね。
来年までに、ブレグジットっていうのはきちんと交渉合意できてなくてはいけないということで、各国にその内容を持ち帰ってで議会に通さねばならないということを逆算すると、10月までに EU とイギリスはきちんとブレグジットの詳細決めなきゃいけない。でも何も決まってないっていうのは現状なんですよね。
だけど、70% ぐらいまではもう実現に向けて動いているというコメントもあったので、
急にね、この間まではもうだから合意なき離脱だっていうことでポンド売られてたわけじゃないですか。
具体的にはどういう内容かは出てないんですけれども、コメントから察するに、どういった形で具体的な提案が出てくるのかわからないんですが、 70% と言ってるぐらいなんで、
なんかヨーロッパ側が何かすごくこう情報案というか、
ということですよね、今のところだと。
ハードブレグジットにならないようにという配慮を、するということなのかもしれないんですが、あまりにそのイギリスに対して優しいブレグジットを手伝うようなことをすると、じゃあ俺もみたいになっちゃったらどうするんですか、EU は崩壊しちゃうんじゃないんですかみたいな話もあるでしょ。
だからこのままだったらこのハードブレグジットになってしまうので、合意なきブレグジットになってしまうので、ちょっと具体的な、提案はどうなるのかわからないんですが、70%、80% いう限りは何らかの具体策はあるんだろうなというふうに類推するしかないということは、ポンドは、にとってはポジティブということですね。
そうですね、ハードブレグジットということを織り込みながら、ポンド売りが溜まっていた部分が大きいでしょうから、それが今もう買い戻されてるっていうような上昇ですね。
ユーロに対して、ユーロは反発したんですけれども、そのポンドに対しても反発していて、ユーロポンドが上がっていたので、その切り返しも大きかったので、ポンドが上がったということですね。
為替市場ではトルコリラまた下げてるという、チャットの書き込みもありますけれども まだその新興国通貨不安というのは消えていないんですけれども、
新興国からはお金がずっと出てますよね。そのお金がどちらに向かうのかという話は今日やるんですけれども、新興国トルコリラ、ナーアランド、ブラジルレアルからはお金が出てきているということですね。これまでは米ドルに流れていた、
はい、うん、ところがちょっとなんか風向きがいろいろこう変わりつつあるかもしれないというお話、今日はじっくりと西原さんに聞いていきたいと思います。この後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからはブルベアどっち、ドル円相場に絞ってで強い材料弱い材料を整理して箇条書きにしてみました。ご覧いただきましょう。強い材料弱い材料それぞれにあるんですが、今マーケットの方全体的に株式市場だけ見ると、ちょっとリスクオン気味になっているというのが、まあ、どういうことがあったのかと、チェックしていきましょう。まずジャクソンホール講演、パウエル FRB 議長の講演内容、まあ、にわかに注目されていたんですが、トランプ大統領から圧力ありましたからね。
そうですよね。
さあ、うん、物価に対して比較的こうハト派的な発言だったと。
まあインフレに関しては、加熱しているような兆候はないというコメントだったので、
はい、
まあ、9月の利上げはもう 100% 織り込み済み、はい、12月が、ほぼ織り込み済み、来年の利上げまで織り込もうとしていたところで、まあ来年の利上げは、結構打ち止めになるんじゃないかということで、ハト派的な、ニュアンスに変わってきたということですね。
はい、
うん、これはだけどそのハト派というのは、株にとってはブル要因なんですが、通貨ドル円に関してはベア要因にもなりますよね、
はい、
だから金利が下がってしまう、
金利が下がってドルが下がって、うん、で株式市場はこれを交換して S&P500 ナスダックは最高値を更新と、
うん、ナスダックはすごいですね。モルガンスタンレーが情報修正しちゃったのでアマゾンに対して、
うん、であれば日本株もねもっとガーンと言ってくれればいいんですけど、2万3000円一応タッチはしたもののなかなかクリアはしない。
今回の日本株はちょっと先週から一方的に上がったんですが、まあ、この番組でもご紹介しましたが、某欧州のクレディスイス銀行というところが毎日ずっと日経平均買って棒上げしたんですけれども、まあ、2万3000円以上は全く変わらなくなった。
そうなんですね、うん、何ですかね、
何をやってるんだろうという感じですよね。
はい、うん、何か、まあ、オーダーがあってやってるのかね、どうか分からないです、
あとは日経新聞にも載ってましたけれども、うん、XTX かな、もう、ロシアが開発したアルゴ、
はい、
が、日経平均もそうですけし、まあ、為替マーケットでもものすごいボリュームを今占めてきていて、そういったアルゴの、暗躍も、かなりマーケットに影響を与えている
。なるほど。
で先週から今週あの日経平均でボリュームがものすごく少ないんですけれども、はい、薄い時はアルゴが効いてしまう、
はい、そして、ナフタ最高賞なんですが、まあ、メキシコとなんかあっという間に合意してしまいましたということで、次はカナダ、明日までにはもう交渉がまとまるとアメリカカナダは自信を覗かせているということです。カナダって
どうなんですかね、合意するんですかね
分かんないですけど、
もう牛肉とかこの辺はどうなるのかなと思うんですけど、メキシコは12月になると新しい大統領に変わるので、その新しい大統領は割とこう、タカ派というか強硬派の大統領なので、まあ一説には今のうちにという話もあった。カナダはちょっと事情が違うのでマーケットはそれを織り込みに行ってカナダが買われてるんですが、さあどうかなというちょっと懐疑的、
はい、ただまあこれはマーケットにとってはポジティブということで、
そうですね、う
ん、はい、いい材料に入っています。そしてまあイギリスのハードブレグジット懸念というのが今後退しているということで、ポンドが上がっているというのもまあプラス要因でしょう。
そうですね、
そしてベアです。イタリアが ECB に新たな債券購入プログラムを認めるよう求めたという報道がありまして、ユーロが一時売られる局面がありました。これはすぐにイタリアの副首相が否定しているんですが、イタリアの国債利回りというのは相変わらず高止まり中です。
そうですね、まあ、これはあの何でもかんでもこうすぐ ECB に頼るどうも悪いなんていうんですかねビヘビアというか、まあ、態度が治らないということなので、 こういうすぐこう、ECB になんとかしろというふうなスタンスが続かない方がいいんじゃないかという意見がマーケットは大半を占めています。
なるほど、はい。そして北朝鮮、まあ、去年は、ね、ミサイルがよく飛んできてかなり、ね、ドル円相場はこれで動いたんですけれども今そういう段階ではありません、アメリカと北朝鮮はまあ、ね、交渉しておりまして、行くはずだったんですが北朝鮮から書簡が届いて、うん、随分挑発的な内容だったということで、うん、ポンペオさんが訪朝を取りやめたという
これもまあ、半年ぐらい前でしたらすぐリスクオフの材料だったんですが、うんですねはい、全く反応しないという
反応してないですね、
うん、これはアルゴはどうなったんだ
これはもう外しちゃったんですね
外しちゃったということですね
北朝鮮というキーワードはね、
うん、あれだけ極端に反応してたのに全く反応しないというのはすごいなっていうこれだから
緊張が高まってきたということでもあるので本来ならネガティブニュースとしてはかなり大きいはずなんですけどね、うん、そしてトルコリラ今再下落中ですそしてナフタ再交渉これが終わると、いよいよアメリカは日本に対して何か言ってくるんじゃないのと
ということですね
はいそしてトランプ政権がドル安に向け行動を起こす可能性もこれ今週にわかに
まあマーケットで話題になったので一応ご紹介しようと思ってビアイオンに入れてきましたと
はい、うん、ということで今日はこの、ドル安に向けてトランプ政権が何か動きがあるんではないかという噂について検証していきたいと思いますご覧いただきましょう貿易赤字を削減するトランプ政権ということなんですがトランプさんは中国とかヨーロッパに対しては為替操作をしているというふうに名指しで攻撃していますね、
うんまあ、彼が名指しで攻撃している国の通貨というのは、まあ、どちらかというと、人民元も下がってきていて、ユーロはまあ、落ちていたのがこのコメントを繰り返しているうちに、まあ、8月15日からなんですけどもトランプさんがコメント文句を言ってるのに追随したというかそういう形で反発しているんですが、
うん、
トランプさん自体はパウエルさんを指名した、はい、FRB 議長を指名したんですけれども、まあ、就任してからオバマさんの時は1回しか利上げをしてないんですが、
うん
パウエルさんになってなぜか5回も利上げしやがってみたいな感じで、今これだけの利上げは、自分がやってることの努力を全て損なうというように文句を言っているという状況になっているのが、今の現状です。つまりドル高に対して不満を持っているということですよね。
はい。そこで今週ですね、現代版プラザ合意があるのではないかとか、ある外銀レポートでは複数の金融機関がドル売り介入をする用意があるなどと噂になっているんですね。
うんでまあ、8月9日に、こちらにありますように、JP モルガンの米国担当チーフエコノミストの方、はい、マイケル・フェロリさんという方が8月9日のブルームバーグの、報道なんですけれどもトランプ政権がドル安に向けて行動を起こす可能性も想定しているというのが、大々的に出ましたでこれはあまりにも突飛な報道なので
行動ってなんだっていうね、
だからそれは何プラザ合意なのみたいな感じになるので、ちょっとあまりにも、エキセントリックな報道だったので自分も、自分のメルマガでも配信しなかったぐらいなんですが
あゆつばだなみたいなね
そうですね、はい、ところが、今大橋さんがおっしゃっていただいたように結構何社も、今週になったらゴールドマンサックスもそれに近いようなことをちょっと直接は言ってないんですがほのめかしてきていると
はい
でもう一つは、国際金融協会 IIF という方の前専務理事の方が今通商協議をずっとやってるんですが、
はい、
通商協議をやるということはどうしても為替の問題に、関わってくるというコメントを、しています、
はい、
この方は1985年のプラザ合意にも、絡んでいる方なのでどうしても彼の発言が、プラザ合意つまりもう今から30年前にドル高を止める、プラザ合意というのを結んだので今回も、ちょっと現実的ではないんですが為替介入に関する、 まあ、憶測もマーケットに出てきていて、まあ、ユーロとかポンドとかはそれに伴って、ドル安になっている、
はい、実際今ちょっと足元ドル安なんですよね。ドルインデックス見てみましょう、
はい、ドルインデックスは8月15日に、96.98 という高値をつけて、
はい、
もう一方的にドルが下がっていると
そうなんですよね
ということですね、はい、でドルインデックスの、構成要素はほとんどユーロドルなの で、
ユーロドルが上がってきたんですね。
はい、ということは、ユーロドルが上がっているはずだということですが、うん、これ全く同じ日なんですけれども、はい、8月15日 1.1301 をつけてから一方的にユーロドルは上がっている
上がってる、はい、
ということですね。だから、まあ、今月になってそのプラザ合意をほのめかすような、
はい
コメントがいろいろ出てるんですが、8月15日ぴったりの日付から、ドルが急落しているということですね、
はい、
これはドル円には全く影響ないんですが欧州通貨では、ドルスイスもそうなんですけれども、スイスも大きく買われてドルが売られているという状況になっている、
はいうんまあ、このようなちょっと大きな変化が現れているというところが、とりあえず今のところポイントですので覚えておいてください、ねはい、以上ここまでブルベアドッチでした。そしてここから西原浩一の視点です。ではどういった投資戦略が考えられるのかということで改めて今の動き整理していきましょうということです、
はい今までですけど今年になって、まあ、有名なのは今月先月から今月にかけてトルコリラの暴落が有名ですけれども、はいアメリカが、徐々にというかコンスタントに利上げをします、
はい
利上げをすると大体そうなんですけれども新興国に流れていた投資資金というのは米ドルに返ってくる、
うん、
つまりドルリラは上がる、
はい
ドル対南アフリカランドは上がる、
はい、
で、新興国通貨ではないんですが資源国通貨も同じ動きをするのでオーストラリアドルが売られて米ドルが買われるオージードルが下がる、うん
はい、
という動きで米ドルに一点集中していましたと、
はい、
ところが、先ほどご紹介したようなプラザ合意を彷彿とさせるようなコメントが出ると、
はい、
8月15日から一転して、新興国から米ドルに流れていたものが今度米ドルから、欧州に資金が流れ始めていると
ユーロとかポンドとか、うん、スイスフランが今強いんですよね。スイスフランも強い、はい、確かに、はい、
ということは、ユーロドルとかポンドドルとかも上がるんですけれども、資源国通貨は相変わらず売られているので、
うん
オーストラリアドルは実はそのオーストラリアドルも上がらないといけないんですがオーストラリアドルが下がってユーロドルとポンドドルは上がるというフローになっているので、通貨ペアとしてはユーロオージーが上がる、
はい、
ポンドオージーが上がるという流れになっている
。オージーはやっぱりあの中国の影響がかなり、まあ、大きいのかもしれないですね。
まあ、チャート的には、日足ベースでは上がるんですけれども結局、上海総合とかが重いとすぐ下がってしまう。
ですね。はい。
で、先週選挙は、一応ダットンという方が、選ばれなくて安心感で一度上がったんですけれども、まあ結局オージーは上値が重くてまたあっさり下がってしまう、
はいうん、ポンドドルのチャートありますのでご覧いただきましょう。先ほどユーロドルのチャートをご覧いただきましたが同じ日にポンドドルも底打ちしてるんですね。
そうなんですよ ね、まあ、同じこれも全く同じで、はい8月15日に 1.2736 の安値をつけて、まあ、インディケーターでいうと、シーケンシャルが13という数字をつけてユーロドルも同じです。で、綺麗に切り返していると、はいということですね。
ということで西原さんが今注目している通貨ペアです。
はい、ユーロドルとポンドドルでもいいんですが、
はい
オーストラリアドルという資源国通貨から資金が抜けて、
はい、
ポンドとかユーロに入る。で、ポンドオージーでもいいんですけれども、うん
はい
ユーロオージーの方が分かりやすいのでユーロオージーの週足を見ているとこの赤のラインが、はいMACD なんですけれども、はい、MACD を切り返して、今週大きな陽線を出して、テクニカルには、大きく上値を追っていくチャートになっていると。
ユーロオージーのこれはウィークリー
週足
ですね。週足なんですが、はいかなり強含んできているということでこれどこまで上がりますかね。
1.65 とか 1.67 ぐらいまで上がるんじゃないかなというふうに考えています。
ユーロ買い5ドル売りというフローですね。だからドル一人勝ちだったという相場はやはりトランプ政権はドル高を避けたいというそういう行動がいろいろ出てくる可能性があるということで皆さんもう避け始めてるってことですね。
そうですね、でオージーとかから資金が出るんですけれどもそれがドルではなくて欧州に流れ始め
た、ヨーロッパの方に帰ってきたということです ね。だいぶトルコリアルで売られた部分がありましたけど、それちょっとやりすぎたかなと、まあ、やりすぎた、
トルコリラのプロキシー、代替通貨としてユーロが売られて、はい、僕はちょっとあれは懐疑的だったんですけれども、はい、まあ一時的には売られたんですが 1.15 より下っていうのはターク時間がユーロがすごく短くてあっという間に戻ってきたので、はい、ちょっと上値を追ってしまうんじゃないかなというふうに考えている、
はい、
ということですね。
以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。さあ今日いただきましたご質問にご紹介しましょう。オートさんからいただきました。ニューヨークカットの情報を随時メルマガでいただいていますが、どうやってトレードに活かせばよいのか教えてくださいというご質問です。ニューヨークカットというのはまず何でしょうか。
はい、ニューヨークカットというのはオプションの、ドルコールとか、まあ、ドルプットとかドルを買う権利、はい、ドルを売る権利というのがあるんですが、それが、まあ、エクササイズするというのはドルコールだと、そのドルコールの権利を行使する、その時間帯のことをニューヨークカットと言います。
行使するということは、まあ、その時間に消滅するということでもありますね。そこにそのオプションがあるよっていう情報がいろいろ情報ベンダーさん通じて流れるかと思いますが、そのニューヨークカットの時間にはそのオプションがなくなっちゃう、
そうですね、はい、まあ、まあなくなっちゃうということですね。で、こちらの方の、YouTube の画面を見ていただきたいんですが、8月22日の配信だと、ユーロドルの 1.1625 という配信をしていますと。
はい、8月22日 1.1625
が、1.1625 に、8月23日までの、まあ、期間まで、次の日まで23億ユーロの、はい、ニューヨークカットがありますと、うん、いうふうな配信をしているんですが、ということはその時がまた 1.1625 より下でマーケットが動いていた、
はい、
で 1.1625 に23から30億ユーロのオプションがあるということは、実際にその 1.1625 を向けて上がっても、うん、もし30とか35まで行ったとしても、ニューヨークカットを挟んで、まあ、行ったり来たりする可能性が高いと。まあ、一部では23日まで、次の日まであるのでレジスタンスとして機能するのではないかということで、ご紹介しています。まあ、この時は実際に 1.1622 か23まで行って、次の日が落ちてしまうんですけれども、まとまった20億ユーロ30億ユーロとある時は、そのような使い方をします。
なん かオプションっていうとこの 1.1625 の近くまでいくと跳ね返されるんじゃないのみたいなイメージがあったりするんですが、
オプションはバリアオプションとバニラオプションというのがあって、
はい、
バリアオプションの場合は 1.1625 の手前で、反落すると、そこが壁になるということが多いんですが、それはバリアオプションというのは一般的には公表されていないので、
はい、
一応自分がメルマガで配信しているのはバニラオプションになるので、
バニラですね、
そのあたりが、はい、重たくなる、まあ、1.1625 を超えてもいいんですけれども30とか40まで超えてもいいんですけれども、ちょっとそれを売りを吸収するとその後また落ちてしまう、
うん、
ということですね、
はい、うん、まあ、そこで弾き返されるというタイプのものはバリアですね。それは相手があることですから、
公表されていない
ということですね。売りと買いでものすごくこうセンシティブなものですから、うん、まあ、公表はされていない。でこの一方でバニラオプション、バニラですね、これは公表、うん、
ドルプットとかユーロプットとか
普通のオプションですね、トレーンのやつですね。
それは、ブルームバーグ等で公表されているので、まあ、30億ユーロとか40億ユーロとかあるとその辺が重いとか、硬いとかいうふうに判断します。
はい、そうすると、まあ、この辺になると、まあ、この価格がついても問題はないんですよね。
もうありません、はい、通り過ぎても問題、
通り過ぎても問題ない、
まあ、オプションを持ってるとその 1.1625 を、挟んで、上下してくれるのが一番、オプションホルダーにとっては美味しい
ということになると、うん、これどのぐらいのボリュームだと気をつけたりするもんなんですか。これ今回は23億ユーロということで取り上げてますけど、
まあ、通貨ペアによっても違うんですが、はい、ユーロドルは本当は30億ユーロぐらい超えた方が、意識した方がいいという判断をするんですけれども、
はい、
例えばECB の理事会があるような時は30億40億あっても通り過ぎてしま
う、
でこのところあまり大きく動いてないと20億ぐらいでも、ちょっと意識した方がいいんじゃないかという判断をします。
20億ぐらいあると、まあ、何でもない時にはかなり意識されるボリュームであると。
そうですね、
いうことなんですね、うん、
はい、
はい、以上ここまで、トレードの掲示板でした。時刻は間もなく9時57分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今週から来週に向けての注目イベントスケジュール押さえておきましょう。なんといってももう今週で8月は終わって、来週から9月、
涼しくなっていただきたい暑いの苦手です。
この、ね、9月3日月曜日レイバーデー、アメリカ市場休場ですけれども、ここを境にもう夏休み終わってみんなドーンと戻ってくると。
そうですね、
結構マーケット変わったりしますよね、
うん、します、
うん、はい、
であとは、まあ、先ほどご紹介しましたけれども、ナフタが終わるので、この交渉とはまだはっきりはしませんけれども、まあ、交渉が終わると、その後何が始まるかというと、我々に関係する日米の通商協議が再開されるので、これが重要になってくるということですね、
うん、9月になると自民党総裁選もありますからね、はい、うん、割に神経質な時期
になりますよね、
かとは思いますけれどもね、うん、そういったところも含めて来週の金曜日は雇用統計もありますから、
はい、
はい、うん、いろんなイベント盛りだくさんの9月ということで、結構大きく動き出すかもしれませんね、
まあ、8月は夏枯れですけど9月はよく動くことが多いので、頑張っていきましょうというところですね、
はい、はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。